今日は太陽系の惑星のお話をしていきたいと思っております。昨日海王星のお話させていただいたと思うんですけど、そもそもそれぞれの天体がだいたいどれぐらいの温度なのかだったりとか、どれぐらいの大きさなのかみたいなところって、実はあんまり説明できてなかったかなと思うんですね。それに太陽系の惑星たくさんありますが、それがどういう関係性でとかっていうのをあんまりこう包括的に全体的に聞いたことあるっていうのもあんまり皆さんいらっしゃらないんじゃないかなと思って、今回は温度と大きさっていうところに注目して太陽系の惑星を少し紐解いていきたいなと思っております。で、昨日紹介したみたいに、今時点でもどんどん太陽系の惑星に対して研究っていうのが進んでいったりする。で、JAXA だったり NASA っていうのが次火星を目指していくっていう話があったりすると思うので、まあそのあたりも含めですね、お話できたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。 3,2,1 佐々木亮の宇宙話ということで、1日10分宇宙時間というのをテーマにやらせていただいております。佐々木亮の宇宙話。これはですね、まあこんな感じのタイミングでオープニング入れていこうかなってちょっと思ってます。で、ただですね、今のところこれを切り分けてなんか収録しなきゃいけなくて、さすがにこれ毎日やるのしんどいなっていうふうに思っていたりします。で、そこでですね、ちょっと前に多分ポッドキャストで話したんですけど、 Zoom の P4 っていう、まあ録音装置みたいなのがあるんですね。で、そこでまあ音を途中で入れられたりとか、そういうのもあったりするんで、そういうなんかこうその場その場で音を入れ込んで、できれば今まで通り一発撮りで収録をしていければ、こう負担もあんまりかからずにいろいろやっていけるんじゃないかなと思っております。で、こう最新のオープニングですね、これワクワクラジオの森口さんに作っていただいたものなんですけど、ポッドキャストチャンネルのこれも本当になんかいろんな方にこう評判いいねって言っていただけて、非常に嬉しいなというふうな感じで思っております。で、これからですね、今これ言ってしまえばリニューアル第1弾みたいな感じで、ここからですね、いろいろ変えていこうかなと。まあ、これは5月1日から Spotify の独占配信に切り替わるっていうところで、まあ、引き続き無料で聞けるので、そこら辺はご安心していただきたいんですけど、まあ、そこに対していろいろ僕としても仕掛けていきたいなって思ってるわけですよ。例えば昨日はマイクも届いたんですね、新しいやつ。マイクはこれ、価格帯は多分今まで使っていたのとそんなに変わらないぐらいのもので、シュアーのみんな、なんて言うの、ゴッパーって呼んでるのかな、っていうマイクが届きましたし、で、それであとは音入れる機械も手元にあるっていう状況になってるので、なんかようやく、準備できてきたかなっていうところで、近いうちにマイクの音質もちょっと良くなるんじゃないかと思っているところでございます。あとはアートワーク切り替わったりとか、あとはゲスト呼んできたりだとか、結構いろんなところ仕掛けあるので、ここからこう切り替えまでのタイミングですね、皆さんと一緒に盛り上げていきたいなというふうに思っております。なので繰り返しになりますが、5月1日から Spotify の独占配信に切り替わると思いますので、それまでに早めにプラットフォームの移行よろしくお願いいたします。まあ、そんな感じでですね、皆さんにもこうちょっとずつ番組のリニューアルを楽しんでいただくっていうような、まあ、これも一つ番組の進化をの途中をゆっくり見ていけるみたいな感じで楽しんでいただけたらと思っております。それではじゃあ早速本題に入っていきたいと思いますね。今日の本題は、太陽系の惑星って一体どんな温度で一体どんな大きさなのか、まあ、そんなお話をしていきたいなと思っております。で、これ昨日なんでお話ししようと思ったかっていうと、昨日国立天文台が出した最新の研究結果ご紹介させていただいたと思うんですね。4月の12とかに出た論文だったと思うんですが、まあ、そちらがですね、海王星の温度が実は下がったり、実は局所的に上がっていたり、局所的っていうのは例えばこう昨日のお話で言うと南極部分が暖かくなるみたいな、そんなお話ですね。まあそういったこう背景がありつつ、未だに太陽系自体の研究っていうのもどんどん進んでいるっていう状況なわけですよ。 なので一旦このあたりで、まあ、僕自身も含め今回は昨日の話をして僕自身が気になったので、これは太陽系の惑星の温度だったりっていうのを、まあ、一旦数字として知っておきたいなと思ったので今回のトピックを選ばせていただきました。まあ、そんな背景ありながら、じゃあ早速本題に入っていこうと思うんですが、昨日海王星をこう取り上げさせていただいて、だいたいマイナス200からマイナス220度ぐらいっていうお話をさせていただいたと思うんですね。で、これは、まあ太陽系、今内側から水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星と。で、昔はその外側に冥王星っていうのがこう定義されていたっていうような背景があったりします。で、まあそんな中で冥王星っていうのはめちゃめちゃちっちゃいっていうところがあったり、まあいろいろ軌道の問題もあったりとかで定義から外れてるわけなんですが、ここら辺のじゃあ温度どれぐらいなのかっていうところをちょっと数字としてさらっていきたいと思っております。基本的には内側、太陽系は中心の太陽に近ければ近いほどその太陽の熱っていうのをたくさん受けることができるので温度が上がる。で、逆にそれ以外だと下がるみたいな傾向があるというような状況ですね。そうすると一番内側の水星っていうのは、太陽にガーって当たってる面で言うとこれ430度とか摂氏430度ですね。で、これ一方で昨日海王星っていうのを紹介したのがマイナス200とかマイナス220とかっていうようなところになってくるので、まあここの間だけでもう600度ぐらいの差があるわけですね。この600度の差の間に一体どれぐらいの違いがあるのかっていうところのお話をしていきたいです。で、それで言うと外側から見ると次海王星がマイナス200ちょいぐらいで、天王星がこれもマイナス190からマイナス200度ぐらいの間ですね。この中で、その内側が土星なんですけど、土星がマイナス138度っていうところで200、マイナス220、マイナス200、マイナス140というぐらいな感じでどんどん下がっていってるんですね。で、これで木星、火星、地球って近づいてくるんですけど、木星がマイナス108度。まあ、マイナス110とかぐらいなのかな。で、なっていて、で、火星が、これまた寒いんですよね。マイナス28度とかっていうような状況。で、地球が、まあ、平均すると大体16度ぐらい。まあ、20度いかないぐらいっていうところが、まあ、全体の平均として考えられてます。で、ここが面白いんですけど、地球より内側っていうのは、あと水星と金星ありますよね。水星と金星がある中で、水星が430度。地球に一番近いんですよね。昼側、その太陽が当たってる面が430度に対して、なんとですね、火星は470度。つまり、あ、火星じゃねえ、ごめんなさい。金星だ。金星は470度っていう温度を持ってるわけですよ。太陽に近い方の水星が430度に対して、金星が470度というような、離れたはずなのに、太陽からの距離が遠くなったはずなのに、なぜか金星の方が温度が高いっていうような、そういう状況が見受けられております。で、これはなんでなのか。これは金星が一番最も例外として取り上げられやすいんですが、金星の表面には二酸化炭素が結構多く含まれてると。もちろん他の物質もたくさんあったりするんですけど、そんな中で、もっと定性的にふわっとお話しすると、これ、分厚い大気が表面に存在しているわけですね。で、そうすると何が起こるかっていうと、太陽の光、またはそのエネルギーがどんどん火星の表面に入ってくる。それらが外に出ていかないっていうことなんですね。これは地球上でいうところの地球温暖化と全く同じ考え方で、温室効果って呼ばれるもの。つまり、ビニールハウスとかもそうですね。こう入ってきた熱が中にこもるように設計されてしまっているというところで、内側から外側に対して太陽系っていうのは温度が下がっていくはずなのに、水星と金星のところだけ逆転してしまっているっていうのが現実としてあります。まあそんな感じで、温度っていうのは内側から外側に対して基本的にはどんどん下がっていくっていうような傾向がある中で、じゃあ太陽系の天体の大きさってどのぐらいなんだろうっていう。ただこれ結構もう今時間が経ってしまっているので、太陽系の大きさの話は、また近いうちにしたいと思います。ごめんなさい。まあでも、とにかくですね、昨日とのこう、つながりで、 天体の温度っていうお話をさせていただけたので、まあ、こんな感じでですね、全体像を、宇宙の全体像を理解していただいた上で、またこれからの太陽系の研究について皆さんに知っていただければなというふうに思っております。ということで今回は太陽系の惑星のそれぞれの温度がどのぐらいなのか、そんなお話をさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問は、Twitter のハッシュタグ宇宙話で募集しておりますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。